2026年5月24日、おはようございます。SIT デイリー物流ニュース、パーソナリティの佐藤です。朝の通勤時間に、今日も物流の動きを優しく整理してお届けします。まずは、運賃の話題です。東日本旅客鉄道株式会社は、2026年3月から、平均 7.1% の運賃改定を発表しました。首都圏の一部区分が幹線に統合され、運賃が上がる区間も出ます。オフピーク定期券の範囲拡大もあり、動線の見直しが進みそうです。さて、次のニュースです。国土交通省は、2024年6月から、トラックの標準的運賃を平均 8% 引き上げました。適正な運賃転嫁や、多重下請けの是正が柱で、現場の改善につながる動きが出ています。続いて、デジタルの話題です。株式会社ハコブは、動態管理サービス、MOVO フリートに、業務改善の分析機能を追加しました。滞在時間や、到着の予実さを、統一指標で見える化し、改善点を探しやすくします。さらに、株式会社ハコブは、荷待ちと荷役時間のエビデンス管理機能も実装しました。荷主企業と運送事業者が実態を共有し、料金の精算を適正化する支援が期待されます。次は、鉄道貨物です。日本貨物鉄道株式会社は、2026年度に286億円の設備投資を計上しました。コンテナ車両の更新や低温輸送設備の導入など、品質と安定化を狙います。次のニュースです。オンザリンクスは、輸入調達特化型の最適化プラットフォーム、愉快通こころよを提供開始しました。AI 需要予測と最適化モデルで、物流コストの可視化と判断の支援を行います。続いて、現場の安全と管理の話題です。日本郵便株式会社は、集配運送委託費が518億円発生したと報告しました。不適切な点呼などの影響が背景にあり、安全管理の重みを感じる内容です。最後は、市況の指標です。全日本トラック協会と日本貨物運送協同組合連合会が、ウェブキットの4月指数を公表しました。制約運賃指数は138で、前年同月比で1ポイント増となりました。旧車登録件数も増えており、需要の動きを読む材料になります。今日の SIT デイリー物流ニュースはここまでです。安全確認と時間に余裕を今日も落ち着いていきましょう。それでは、行ってらっしゃい。